東京インターネットラディオステーション Radio 365 Now on air。
DJ アッキーのアニメーションドリーム。この番組は DJ アッキーが大好きなアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりしたり、ぽっかり空いた時間の過ごし方についても提案し、皆さんに元気いっぱいハッピーを届ける番組です。皆さんこんにちは。いつもラジオを聞いてくださり本当にありがとうございます。実家の庭でですね、今鉄線っていう花がつぼみをつけています。だいぶね、こう毎週帰ってるんですけど、だんだんつぼみがね、こうほころんできまして、へえ、こういう風に花びらって開くんだっていうのを観察しました。鉄線の花びらってね、 1,2,3,8 枚ぐらいあるのかな、8枚ぐらいあるんですけど、1枚ペリッとこうつぼみから外れた感じになって、あらあらっていう感じですかね。あれが綺麗にこう全部の花びらが開くと、平べったい咲くんですけど、それがいっぱいつるになってるので、下からどんどん咲いていくっていう、まあまあお母さん上手に育ててるなとか思いました。まあでもね、水やりが多分父親はできてないと思うので、私が帰るのが4日に1回なので、まあ次帰った時どうなってるか分かんないんですけど、でもまあ心の中にはもういつも鉄線は咲いている状態ですね。番組では皆様からのコメントやメールなどを募集しています。番組へコメントを送るには、番組ページから送るか、もしくはアッキーアットマークレディオ 365.net AKKY アットマークレディオ 365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第201回目放送、お互い歩み寄り始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。本日の愛しのアニメ。このコーナーでは毎回 DJ アッキーのお気に入りのアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりするコーナーです。本日の愛しのアニメは新エヴァンゲリオン劇場版です。いや、皆さん大変お待たせしましたね。エヴァンゲリオン劇場版やっとお話がしてもいいかなっていうぐらいの時間が経ったかなっていう感じですかね本当にもう私は待ちに待った劇場版で、もう2回もね、公開が延期されてって、もう十分待ったぞっていう感じで行ってきました。その日がね、ちょうどね、なんかこうありがたいことに舞台挨拶が生中継で配信されてるっていう時に行けたもんですから、声優さんたちが14人揃ってるところへ見ることができまして、まあ感謝感謝ですかね。本当に演じてる声優さんの顔が見える、あ、こういう人が演じてたんだとかっていうのが分かるっていうのはね、本当にすごく作品を身近に感じることができるし、まあ裏話とかもいろいろ聞けるし、あ、こういう声優さんが あの役をやってたんだっていう風にして思うし、で時々ね、その声優さんの声がそのキャラクターの キャラクターが喋ってるのと時々こうね重なっちゃったりするんですよ。でそういうのもちょっといいなとか思ったり、あともう全然声が違うね声優さんとかもいるんだなっていうことが分かりました。うん、ほんとびっくりですよ。で林原めぐみさんっていうのは私初めてあのお顔を拝見したんですけど、あこの人が林原さんか、あの実際にこう演じてるあの、ね、収録をしてる時に何かが降りてくる人って言って聞いたんですけど、あこの人かとかって思ってね思いました。まあ、この新エヴァンゲリオン劇場版っていうのは、今までですね、ジョ、あとハ、あとキュっていうのが前作で3作あったんですね。まあ、まさに起承転っていうことで、起承転結の今回最後のケツだったんですけど、いや見事にその言葉通りの作品で今4つ揃って一つの作品になっているんですけど、あのキュっていうのだけがあの英語の Q なんですよ。あの OPQR の Q ですね。で今回その、音楽の記号で、あの反復記号っていうの皆さんご存知ですかね。あの点が2つあって、あの2本線がその隣についてるやつ、あのリピート の, あの反対側 リピートっていうんですかね、あの繰り返し記号 の, あのその記号がその今回の新エヴァンゲリオン劇場版の後についてるんですよ。で一体これはどういう風に読むんだってちょっといろいろ調べてみたんですけど、読み方がやっぱ分かんなくて、もう呼ばなくていいやとか思って今回は、うん、あのそのリピートの記号がある分はちょっと外してあの題を言ったんですけどね。まあ今回ケツです。まあもともとその起承はまあまあ、 あのテレビ版だとかとかにこう追随してるっていうおかしいですけど似てるんですけど、この天っていうところ、九っていうところで本当にあの全くもう違う世界にこう飛び込んだっていうような状況になってしまっていて、もう怖かったです、この九を見るのは。でその九を見てる途中で、えっこんなとこで終わるのっていうところで終わっていて、もう不完全燃焼しきりだったんですけど、今回ケツ、はい、もう結構長い時間見たんですけど、まあ、長さを感じさせない、であと物語をこう一気に解決へ導くっていうような内容でもう大満足しました。うん、まあ、でそうは言ってもですね、あのやっぱり謎は残ってます。結局使徒って何だったのとかこんなこと私がね言ったらみんなに突っ込まれるかもしれないです。使徒を知らないのかよみたいな、使徒って結局何だったんだろうって私も分かんなくて、はい、でいろいろその Q の後にこう組織がこう分裂したりとか、いろいろ敵味方が人間同士の間でもできてたりだとか、あと世界各国の動きだとか、まあ複雑にいろんなことが絡み合ってるんですけど、ただシンジ君は一本線が入ってるし、アスカちゃんも、うん、だから仮の綾波レイさんも、あなかなかなかなかそれぞれ思うところはありますね。やっぱでもあの仮綾波レイっていうのはね、今回やっぱり良かったです。なんか、うん、お人形さんのようでいて、いや実はこうちゃんと自我を持って、でシンジ君と会いたいするっていう、あとねアスカちゃんもね私好きアスカあのなんかねツンデレなんですけど、ツンツンしてるんですけど本当に心あったかい子で、やっぱりシンジ君のことをすごく信頼していて、そういうところがねこう端々に見えるもんですから、あ私アスカちゃん好きだなとか思いました。であと、マキナミっていう女の子がいるんですけど、メガネちゃんなんですけど、メガネかけた女の子なんですけど、この子が結構その物語の、キーを握っている人で、いやこんな風に役回りするとは思わなかったわみたいな。で彼女がアスカに姫お達者でっていうような言葉を言うんですけど、そのアスカのことを姫って呼ぶんですけどね、なんかいいなとか思って、うん、であと他にねテレビ版とか、Q までで出てた人たちがいろんな人生の変遷を、巡っていて、でその、まあ、その後どうしてるかとかっていうのもねいろいろ出ていてですね、なんかほっとするやらやれやれって思うやら、うん、そんな気持ちでいっぱいでした。 でこちらのお話はどっちかというと宗教的な要素が入っているらしくて、私はあんまりそんなことを感じなかったんですけど、まあ、でも哲学的な、言葉とかが端々にあるんですけど、そういうとこは私どっちかっていうと飛ばして聞いてたような気がするんですけどね。ただ物語の流れ、あと人と人との、関わり合い、そういったとこが重要視していたような気がします。で、このお話の、まあ、基本路線っちゃおかしいんですけど、一番なんていうかな、この話をしたかったんじゃないかなって思うことが、やっぱりシンジ君とお父さんの玄道さんのお話なんですよね。だからシンジ君と玄道さんはどっちかっていうと仲違いしてる親子、どっちかっていうとね、仲良くない親子で、その仲良くない親子の原因は、お母さんが、ゆいさんっていうお母さんがいて、玄道さんはもうそのゆいさんを本当に心から愛しすぎて、ゆいさんを亡くした時にどうやってシンジ君と付き合えばいいかがわからなかった。そりゃそうだよな、父親って言ったって昔は自分だって子供でね、息子だったんで、でまして自分に息子ができたって言ってもどういうふうに扱っていいのかわからないっていう気持ちもなんとなくわかるような気がしましてね。はい、このシンジ君とお父さんの関わり合いがこのお話の結構根本なところにあるような気がしますけどね。だからシンジ君と玄道君が仲良かったらこんなにこじれなかったような気もするし、だけど仲良くなれないっていう、そのそこの辺もね、なんか分かるような気がするしっていう、なんかもんもんしましたけど、でまあ、無事解決してると思いますから私の中では、これで解決か、でも親子間って確執ってそうそうなくならないんだよなっていうのは私は実感として知っているので、まあ、今後、これから見られる方は、そういうこともちょっと頭の隅に置いておいてほしいかなとか思いますかね。あと舞台挨拶の中で本当はいろいろねお話ししたかったんですけど、まあ、ネタバレになるからっていうんで結構止められてたところはあるんですが、まあ、14人が14人ともどっちかっていうと掛け合いをほとんどせずに別撮りで、やったっていうことなんですよね。なので完成した作品、完成した映画を初めて見て、あ、こういう風につながっていくんだっていうのを知ったっていうのがほとんどの人だったみたいです。ね、尾形恵美さんなんか本当やっぱりすごいよなとか思いました。シンジ君の声優さんなんですけど、なんていうかな、迫力があるし、やっぱりもうね、24年だそうです。24年間シンジ君をやってるっていう、いやーもう本当頭が下がるよなとかっていう感じですね。で他の方も一回ジョーとハーまで出たんだけど、キューは出なかった。今回、最後ケツ、まあね、4作目で出てる人とかもいたりしてですね、そういった人の話とかも時の流れを感じるっていうことをつくづく、なんか説得力がありましたね。そういう風にしておっしゃるのを聞いてると、まあ舞台挨拶も本当に素晴らしかったので、もし見られる方いらっしゃったらぜひ、本当はね最初から 1,2,3,4 って順番に見てほしいのは山々なんですけど、こんなところでお話はお開きにさせていただきます。以上、本日の愛しのアニメのコーナーでした。
24時間いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局、レディオ365。
おっかりタイム美容術。このコーナーでは DJ アッキーがぽっかり空いた空き時間の過ごし方について提案するコーナーです。今回のぽっかりタイム美容術は父の介護です。はい、まあちょっとこの話をする前にですね、いただいたコメントのご紹介をさせていただきますね。199回の時の分です。ラジオネーム日暮様、アッキーさん、お悔やみ申し上げます。私の祖母も同じようにお風呂に突っ伏して亡くなりました。アッキーさんとお母様との思い出を聞いてると、とても仲の良い親子だったのでしょうね。 きっと幸せだったに違いありません。これからもアッキーさんの番組応援しています。日暮様いつも本当にありがとうございます。そうですね、まあまあ仲は良かったかもしれないですね、母とはね、はい。まあ、でもおばあちゃまがお風呂で、亡くなられたって聞いてびっくりです。お風呂っていうのは本当に高齢の方には、ね、体に負担がかかるんだっていうことを本当によく分かりました。で、実は私のおばもそうだったんですよ。で、母も同じ、ね、私もお風呂に入るときは本当気をつけようとか思ってます。まあ、本当ね、最後のお正月だっていうのに写真が母のが一枚もないんですよ。情けないなとか思いました。でも3年前にお花見した写真が見つかりましてですね、なんかちょっとほっとしました。お花見一緒にしたのが3年前にあったとか思ってほっとしました。なんかね、忘れててごめんっていう感じでしたけどね、はい。あとお盆に撮った短いビデオがあって、なんかこうニコニコっと笑って手を振ってる一瞬なんですけどね、それもちょっと見つかって、ほっとしてます。なんか日暮さん本当ありがとうございました。はい。あともう一人、ラジオネーム通りすがり様、お悔やみ申し上げます。元気出してね本当にありがとうございます。おかげさまで少しずつ、母のことをこう思い出しても泣かなくなりました。はい。前はもうすぐ涙ぐんでたんですけどね、大丈夫になってきました。もう本当にご心配おかけしてすみません。本当にありがとうございます。はい。あとですね、もう一つ、200回の時の日暮様からいただいたのをご紹介しますね。アッキーさんのご実家は愛媛なんですね。私のおばも愛媛の宇和島に住んでいます。共通点があってびっくりです。もう200回ですか。おめでとうございます。これからも楽しい番組期待してます。本当にありがとうございます。宇和島なんですね、おばちゃまが。そうですか。宇和島も本当いいとこですよ。真珠とかがね、取れて、あと海が近くにあって、宇和島もすごく歴史的にも歴史のある町でですね、松山からはねちょっと遠いんですけどね。それでも飛行機とかだと大変ですよね。飛行場からやっぱちょっと遠いですからね、まあまあいろんな共通点びっくりですね。あと200回やっと来たっていう感じなんですけど、100回まではすごく長く感じたんですけど、100回から200回は結構なんかあっという間だった気がします。ってことは300回はもっとあっという間になっちゃうかもしれないですかね。どんなことになるんでしょうかね。はい。応援よろしくお願いします。本当にコメントありがとうございました。はい。あとね、まあコメントいただいたのをご紹介させていただいたんですが、まあ、今度は第ですね、父の介護です。もう母が今まで父の介護をずっとしていて、まあ、その母が亡くなったので、もう本当に母が亡くなるすぐ、介護待ったなしって感じでしたね。まあ、あんまりこうね、心の準備もできてなかったんですけど、まあ、生前母がもし2人でこの家にいるときは大丈夫だから心配しないでっていうふうに言われてて、だけどもしどっちかに何かがあったときは帰ってきてよっていうのをなんかふっと思い出しまして、ああそうって言われてたからと思って、まあ、一人になった人を見に帰らなきゃなっていうことで、結構義務じゃないですけど、そんな感じで帰ってたんです。実は私、父とは折り合いが悪いんですもう本当にね、なんでこんなそんなことばっかり言うんだ、もっとね楽しい話をしようよって何回も言うんですけど、本当に愚痴だとか悪口だとかそんなのばっかりで、私本当に松山に帰るの嫌だったんですね。父親と話するのが嫌だとか思って、で、まあ、それをね見ていた母親は多分心を痛めてたんでしょうけども、で結局母の方が先に行っちゃうやなんてことになってしまったんですけどね。まあでも父も気の毒は気の毒なんです。一応ですね、米寿迎えてるんですけど、ちょうど、まあ、その時にどっか買い物に行ってたか何かで、どっかでこけたらしいんですよ。で、背中をひどく打ちつけて、で、あまりにも背中が痛いので病院に行ったらしいんです。そしたら圧迫骨折だって言われて、そりゃ圧迫骨折してたら背骨ですよ。なんか痛いんですよね。だから本当にちょっと寝返り打つのも痛たたたたっていうし、 でこれで本当大丈夫なのかな、じゃあお父さん入院するって言ったんですけど、入院は嫌だって言うんですよね。なんでって言ったら、もう病室で一人になるのは嫌だって、いやだって家にいたって一人じゃんとかって思うんですけど、家にいたらとりあえず自分のねテレビ見たり食べたいもの食べたりね、あのそういうのが自由だからって、ああそうか、それならしょうがないっていうので、結局家にいることになったんですけど、だけどまあ近所の人とかが言うには、一人じゃ無理だよ絶対、かのこさん一人じゃ絶対無理よってだいぶ言われたんですけど、いや私もじゃあ埼玉連れてこうかって言って、埼玉じゃ来るって言ったら、もうそれも絶対嫌だって言って言うんですよねもうしょうがない、じゃあ家で過ごすのが多分本人には一番いいだろうということで、本当すぐに介護サービスの、ね、あの包括ケアマネージャーに連絡をして、だけどあの介護認定が下りるのは1ヶ月後だって言うんですよ。じゃあしょうがない、その間私がなんとかつながなきゃいけないっていうのでつないでいるんですけど、でもありがたいことに父はトイレには一人で行くんですよ。まあところどころこうちょっとねおしっこ間に合わなくてこぼれてる時があるんですけど、まあそれはまあ拭けばいい話なんですけどね。あとお風呂には自分で入ってくれるんですよ。だから沸かせばお風呂に入る、あと着替えとかはあの手伝えば着替える、だから手伝いがなきゃ着替えないでずっといるっていう、だから本当に帰ってきて一番最初にすることはまあ洗濯ですよね。あと食べてくれないんですよね。一応あのネットスーパーっていうのが利用できて、でまあ安否確認も兼ねてお願いしてるんですけど、お弁当とか、うん、ちょっとお惣菜物とか頼むんですけど、全然手をつけずに全部冷蔵庫に入ってるっていう状況です。それでまあ帰って一番最初にすることは冷蔵庫を開けて賞味期限切れたやつを捨てるんですけど、それが発見冷蔵庫にちゃんと入っていたお弁当は5日前の食べれます5日前、あの稲荷とか大丈夫でしたね、もう本当びっくりしました。だから父親はあのすぐに冷蔵庫に入れることだけはやっぱやってるみたいですね。だけど何も食べてなくて、もうそれはショックです。なんで本当に私がやんなきゃいけないのは、その一緒にご飯を食べる、本当に2口とか3口だったら一緒にはい食べてって言えばもうせられてしょうがなく食べてるっていうような状況ですかね。あと悲しいのは、せっかく作っても全く手をつけてくれないことですかね。本当に悲しいです。もう作っても食べてくれないっていうのは、これは結構へこみますね。であといるって言われるから、例えばお茶をね、お茶がいるっていうからすぐ沸かして持っていくんですけど、その瞬間にはもう忘れていて、そんなお茶いらないとかって言われた時にはすごい悔しいです。なんで今はもうすぐにお茶を沸かして、あの保温の水筒に入れて、でお茶って言ったらすぐお茶を出すようになってそしたら、飲んでくれますかね。まあ本当にどういう状況に彼がいるかっていうのをこう観察しながら、何なら食べるかなとか、どうやったら食べてくれるかなとか、本当に常に工夫しながらやっていかなきゃいけないです。まあ、本当に同じことを何度も聞くのでちょっとくじけそうになるし、まあ、やっぱり母がどこへ行ったのか、お母さんどこ行ったんだって聞かれるのが一番きついですね。いやいや、なんで死んだでしょって、もういい加減そういうふうに言うんですけどね。で、あの帰るたんびにその記憶がだんだん変わってるのがちょっとショックですかね。あと、あの人間の体内時計が25時間だって皆さんご存知でした？で父はその外に出て散歩とか全くしない、家にずっといるもんですから、実は今完全に昼夜が逆転しています。夜の3時と朝の3時と、昼の3時と夜の3時ですね、それの区別がつかなくなっているっていうのにもう驚いちゃいます。だから私が寝てて、なんでいつまでも寝てるんだっていう感じで言われるのはちょっとショックですかね。まあ、認知症っていうのは、まあ、そういうもんだって思わなきゃいけないんですけど、私の心のメンタルもちゃんとやんなきゃなっていうことを感じています。はい、以上ぽっかりタイム利用術のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
自分で作るラジオ番組、君と僕とのラジオステーション、レディオ365。
DJ アッキーのアニメーションドリーム、エンディングの時間です。さてコーナーごとにまとめましょう。本日の愛しのアニメは新エヴァンゲリオン劇場版でした。本当にやっと終わってくれたかっていうのと、とうとう終わっちゃったかっていうのとね、両方の気持ちですけどね。まあでも、ね、始まりがあれば終わりがある、作品が一つ完結する、そうやって心の整理をつけていかなきゃいけないかなっていうふうに思ってます。いやー、シンジ君かっこよかったはい、それからぽっかりタイム利用術は父の介護でした。娘にね、なんかこう頼んだりとかやってもらったりとかってするのは本当に許せなかったはずなんです、父親としては。なんですけど、私にですね、面倒を見に帰ってきてくれてありがとうとはっきりした口調で私に言ってくれました。まあ目はそらしてたんですけどね。でも口でそれを言うっていうのはよっぽどのことだなって思ってました、父もそうやって娘に少しずつ歩み寄りをしなきゃいけないんだなっていうことを感じてるみたいで、そう来たら私もこう帰ってやらざるを得ないんだろうなということを感じてます。まあ母がね、父との時間を残してくれたと思って、残された時間を本当に大事に過ごしていきたいなということは考えています。はい、番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどどしどしお待ちしております。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第201回目放送、お互い歩み寄り、これにて終了です。ご清聴本当にありがとうございました。ここまでのお相手は、今日は玉ねぎスライスたっぷりのカツオのたたきにしようと張り切っている DJ アッキーがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now of Air。